ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは春日井市手をつなぐ育成会会長の川野真由美さん、そして会計の関谷幸子さん、そして研修担当の中澤さとみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もう間もなくなんですが5月17日水曜日に、春日井市総合福祉センター大ホールでみんなが働く福祉事業所展を開催するということでお越しいただきました。さあまずこちらのみんなが働く福祉事業所展ですがどういった内容なんですか？
はい、福祉サービスの事業所の集まりなんですけれども、はい、福祉サービスっていうのは障害者が学校を卒業してから、普通の人が働くのと同じような感じで通って、一日を過ごすというところが福祉サービスの日中の部ですね、
はい、
そういうところの事業所がたくさんできたもんですから、春日井には、でそういうあの情報がなかなか行き届かないっていうことがありまして、できるだけたくさんの事業所に集まっていただいて情報を提供していただこうと思っております。
はい、まあそうですね、福祉がサービスになってもう一気にいろんな事業所ができたので、あれここ新しいところでできたんだっていうね、このエリアでもそうなんですが、まあ、春日井が特に広いですから、たくさん事業所があるんですよね。
そうですね、まあチラシ見ていただいてますけど、裏には、はい、あの参加していただく事業所が出ておりまして、
はい、
であの事業所数としては45なんです、
はい、
で同じ名前のものもあるんですけれども、ね、あの障害の状況によって使えるサービスって異なりますので、
はい、
同じような事業所で、2つの事業体系っていうのかな、
はい、
生活介護と就労継続支援 B 型っていうような形になって、やってるところもあるので、まあ、45事業所です、
はい、うん、あのなかなかねこう情報が入ってこなくて、あれここの法人ってどうしてこことここがあるんだろうとか、うん、自分の子があのどういうところに行けるのかなとかよくわからなかったりしますもんね、うんうん、はい、じゃあ対象は来ていただく対象の方、まあ、どなたでも大丈夫だと思うんですが、だいたいどのぐらいの方に来ていただくといいなっていうのはあるんですか？
あの、まあ、一番最初に考えましたのは、まず学校をこれから卒業しようとしていらっしゃる方たち、うん、
はい、
高等部特別支援学校の高等部の方たちっていうことを考えたんですけれども、
はい、
高等部になるともうすぐにあの進路のことを考えるっていうようなことを伺ったもんですから、もっと前から中学部の親御さんたちにも来ていただけるといいかなっていうふうに思い、そうすればもっと前からでもいいんじゃないかっていうような話もありました。で、情報は早い時から持っていただくことに、
はい、
まあ、全然関係なくいいんじゃないかなと思ったことが一つなので、学校関係の方はそう今学校に行ってらっしゃる方たちが全て対象かなと思います、
はい、
で、
はい、
特別支援学校も全てそうですし、うん、で知的障害の特別支援学校とそれから肢体不自由児の特別支援学校にもチラシはお渡ししました、
はい、
で、
うん、もう間近ですから、じゃあ今宣伝活動に一生懸命といったところですね、
う
んうん、はい、またこちらのことをお伺いしていくんですが、の手をつなぐ育成会、あ、聞いたことあるなという方も多いと思うんですけど、実際にこの、まあ、春日井市ってついているということは、こういろんな地区にあるんですか？
そうです、あの、一番最初にできたのは、昭和28年くらいだって聞いてます、
はい、
で、3人の知的障害をのお子さんの親御さんが集まってできたのが一番最初で、それがだんだんこう、まあ、広がっていって各市町に一つずつ育成会はある、基本的にはそうだというふうに聞いてます、
はい、瀬戸なんかはあの親の会って名前が、ね、
そうですよね、
ついているんですが、まあ、親の会から育成会っていう名前になっていってっていう感じでしょうかね、じゃあそして、まあ、会計の関谷さん、
はいはい、
会計ということですから、はい、こう育成会の会員の皆様の、はいはい、 こうお金を預かるそんな立場でしょうか。
年会費3000円をいただきまして、うん、それであの情報のための開放とかを皆さんにご郵送させていただいたり、はい、研修会をやったりというお金に使わせていただいてます、
はい、ということは年間に、まあ、今回この、ね、事業所展があるんですけど、いろいろなこう催しをやってらっしゃるんですか。
大きくは、まあ、みんなで親睦活動っていうことで、年に1回バス旅行をします、
はい、楽しいですね
楽しいですね、はい、でそれからまあ、他の団体との共同なんですけれども、うん、クリスマス会というのがあります、うん、でこれはもう公的な行事として捉えられているので、実行委員会などがあってで、そのかかる経費は全て公費で賄われるような形なんですけど、うん、あとはライオンズさんのご招待というのが、はい、みんな楽しみにしている行事なんですけれども、うん、招待していただければあるよということですね。あと最近ここ何年かで始めた、うん、事業っていうか行事なんですけれども、はい、私たちの中でやっているものとしてはサロン事業っていうのをやってまして、はい、今は各月2ヶ月に1回親たちが集まるサロンと、それからご本人さん、うん、障害のある方たちも一緒に楽しめるっていうようなことをするサロンというふうなのを年間に、まあ、合計で6回やるんですけれど、
はい、
あとは研修を不定期なんですけれども、うん、ちょっとテーマを設けて講師をお呼びしてっていうような形の研修をやってます、
う
ん、はい、
勉強会のような感じですね。そうですね、はい、ところで研修担当の中澤さん、私、はい、ね、子供が同級生で、
そうですね、
はい、一緒にね成人式を迎えたんですけど、はい、中澤さんじゃあ新しい方ですね。
そうです、まだ入って1年なんですね、
うん、
いやまだ入って半年ぐらい経った頃に役員の方参加したらどうかしらとかっていうお誘いがあって、まあ、何も知らずにあいいよっていう感じで入っちゃったっていう
パソコンできますから彼女は、はい、で、はい、もう強い味方だと思うんですけど、まあ、研修担当なので、はい、いろいろな、まあ、勉強会とかそういったことに携わって。
そうですね、まだ研修担当ってこの4月からなんで何もまだ知
らない、ね、これから、
はい、はい、これからです。
じゃあいろいろな勉強会とかを、ね、
今、去年やった研修会としては介護保険の勉強とか、
はい、
成人をしてから使える福祉のサービス等とか、そういったことを去年はちょっといろいろ勉強させて、
なんかすごいですね、
講師を招いて
っていう。私まあ、瀬戸市民で瀬戸もね手をつなぐ親の会っていうのがあるんですけど、なかなかやっぱり新しい人が入らずにどんどんどんどん高齢化しているっていうのが悩みの種みたいなんです。なのでまあね、でもなくすっていうのもちょっと寂しいので続いてはいて、いい活動ももちろんしているんですけども、なかなか新しい人が入ってきてって、どこのどういった世界でもちょっと難しいっていう声聞くんですけど、うんうんうん、こちらないんですか、そういうの。
あります、
ずっと泣いてきました
いや会員さんは私たちの会も、ね、会の歴史としてはもう、ね、昭和35年にできたって聞いてますので、はい、57年くらいになるんですかね、はい、会の歴史はね。で、うん、最初の頃立ち上げられた方たちはもういらっしゃらないんですけれども、やはりその後、まあ、ずっと頑張ってこられた方たちっていう方たちがまだ会員さんとしてはいらっしゃるんです。でご本人さんの年齢を見ると昭和30何年の生まれとかっていう方がいて、もう施設に入所されたりとかっていう状況なんですけれども、会員として会を支えてくださってる、そういう方たちで成り立ってるのがほとんどで、我々は、まあ、このくらいの年ですけれども、まだ若い世代に入ってしまうっていうのがちょっと歯がゆいところで、やはり学校、中澤さんのように学校卒業されてまだ日の浅い方たちに入っていただいて活動してもらうと会が活性するかなっていうふうに思うもんですから、そういうふうにしたいねっていう話を去年ちょっと、まあ、今もう少し経ったら7月くらいから始めまして、その中で 何かの集まりみたいな中で、こういうあの事業書店をやっているところがあるので、春日井でもやってほしいっていう声をちょっとまあ拾ってきて、で今回のこういう計画につなげたんですけれども、情報発信している会だっていうふうに思っていただいて、近づいていただいて会員になっていただけるといいかなと。
そうですね、あの、まあ、事業書店なので、実際会員さんのこの3人の皆さんもそうだと思うんですけど、の、息子さん娘さんはもう実際にはもうどっかの事業所だったり一般就職されてたりっていう方たちだと思うんですけど、やっぱりこれからっていう人たちがね、あのここに来ることでまた育成会のことも知っていただけるっていうきっかけにはなりますよね。あのせっかくですから、あの一人ずつね、あの川野さんはまあ会長さんであるんですけど、あのお子さんは女の子、
あ息子が2人、
はい、
うん、で上の息子はそこに名前がありますけど、福祉作業所っていうところに通っております、はい、であの福祉作業所は、就労継続支援の B 型と生活介護っていう2つの、まあ、あの種類のサービスを提供してるんですけれども、うちは生活介護という方に今います、はい、
で どんな感じですか、楽しく
楽しいんでしょう、嫌って言わないですか、うん、で本人のそのなんて言うんですよね、気持ちのこうどうやってこちらが判断していくかっていうことも、親子はあうんの呼吸なんですでしょうけれども、でもやはり第三者の方に関わっていただくことで、いろんな人とのこうまあエネルギーみたいなのがこうその人の中に入ってくると、本人のこういろんな面が出てくるっていうことが、こう作業所やなんかに行きながらすごくよくそれが分かるなというのを、こうもう20年近いんですけれども、まあとても辛い時期もあったりとか、いいこともあったりとかしてきましたけれども、あの福祉作業所というその日中活動だけではないところを、今いろんなサービスが広がってきてますので、そういう中で暮らしてきてるっていうことがすごく強いのかなっていうふうに思います。で事業所もいろんな事業所があるので、私たちのように日中活動を持ってる人でも、まあ、子どもが通ってるところが あるからいいわっていうだけじゃなくって、ちょっとここに覗きに行ってもらうと、自分の家族が関わってるところがちょっと違った形で見えたりとか、なんかあこんなにいいとこがあったんだとかっていうふうに再発見してもらえるのもいいかなっていうふうに思って、まあ、チラシたくさんあったもんですから、いろんな方にお配りはしてるんです。で、就労してる人も、まあ60歳になると退職、はい、一般的にね退職で、はい、退職をされて、就労系の福祉系のサービスに移ってきたっていう方も作業所にはおいでになるもんですから、そういう方のご家族もあの将来的なことを考えて、見に来ていただけるといいかなっていうふうに思います。で年齢が上がると、今言ってるところがちょっとしんどいかなって思うことも起きてくるだろうと思うので、いろんなところを見ておくと、そういうふうになった時に知識として役立つんじゃないかなと思うので、まあ、いろんな情報を集めるのは、
そうですね、
損ではないので来ていただけるといいなと思ってます。
なんかどうしてもこうせっかく今行っているところがあるのに他のところに変わるのはとか、こう親は思いがちですけど、もしかしたら本人にとっては、もっと合うものがあったりとかね、もっと居心地のいい場所があったりっていうこともあるかもしれませんよね。
あの事業所って、だんだんこう中身が変わっていくっていうか、卒業生がたくさんいる、若い世代の人たちがたくさんいる事業所が5年10年経つと、やっぱり それなりの年齢の人たちのところに、まあ、変化してくるわけですよね、であのそうなった時に新しい人を受け入れられるだけの、まあ、事業所になった時に今までいた人たちのことはどうなるのとか、いろんなことが起きてくるはずなので、事業所もいろんなことを考えてもらいたいし、行ってる人も一個ここで決まったからいいわって言って永久的なものだって思わないで、いろんなところをこう情報を持ってると、こういうふうにしてもらいたいんだよねっていうことが言いやすくなるんじゃないかなっていうふうにも思うので、あの事業所に、事業所店に行くと、なんかこう 事業所に対してね、うん、失礼じゃないかしらって思う向きの方もいらっしゃるって聞くんですけれども、うん、決してそんなことではないと思いますので、そうですね、うん、ぜひいろんな形よそのことも見るのもとても大事かなと思うので、はい、見聞を広げていただけたらなって思ってます。
そうですね、うん、はい、そして会計の関谷さんですが、はい、関谷さんのお子さんは、はい、女の子と
男の子です。
男の子で、はい、今は、
28歳で今入所施設に入っております。
はい、じゃあちょっと離れて、はい、週末、そうですね、会える感じですか。
今の入所施設は、うん、私たちが子供が小さい時に聞いてた施設とはまた全然違くて、はい、うん、すごくオープンですし、うん、いつでも予約なしで子供に会いに来てもいいですし、はい、うん、外泊していただいても自由ですって言っていただけるところなので、うん、とても子供も楽しく過ごしているようです。う
ん、はい、なんかね、どうしても親はずっと手元に置きたいと思ったりっていう人もいるじゃないですか。はいはい、でももしかしたらその子供はもうどんどん大人になってきて、もうちょっとお母さんほっといてよとかね、お父さんそんないろいろ言わないでみたいに思ってて、こう自立というか、ね、ちゃんと生活したいっていう、離れて生活したいっていう、思いのある子も多いのかなっていうふうに。
そうですね、自分の子供も28まで育ってきて、やはり育ってみないとわからないんですけど、うん、その子によって会うところっていうのは本当にまちまちだと思うんですね。だから親の気持ちとしてはこう会ってほしいっていうのももちろんありますけど、うん、また本人がそれを望んでるかっていうところをよく見極めながら決めていかないといけないなっていうのをもう最近改めて思います。
うちも全くこう話すことができないので、うん、子どもの気持ちを見極めるっていうのが、意外にちょっとね、はい、まあ親なのでなんか分かったりするんですけど、うん、はい、その辺がね難しいというかね。
そうですね、ついつい親はその小さい時から見てるまんまで、うん、この子はこうだからって決めてしまうとこがどうしてもあると思うので、うん、やはりそういう意味でもいろんな方の意見を聞いたり、うん、いろんな方に お会いしてお話を聞いてみるっていうことも必要なのかなって思います。
そうですね、はい、うち20歳になったんですけど、すごくちっちゃいので、本当に20キロ、127センチで、本当にちっちゃいので、うん、ちっちゃい子に見えるんですよ。はい、なので私よく仕事の時に母親に預けて、で帰ってくると母親が寂しかったね、ママ帰ってきたよって言うんですけどいや私は意外に喜んでるような口出しされずに嬉しいみたいに思ってるんじゃないかなっていつも思うんですけど、いつも母に良かったねママ来たよって言われるんですけど、ね、きっと心も成長してるっていうかね、
すごくそれ分かります。
そうですね、はい、そして中澤さんは、
はい、うちは男の子です。
はい、そうですね。ね、
同級生なんですけど、
でもう2年経ったんですね。
そうですね。今年、うん、これで4月から3年目に入るんですけど、はい、なんかだんだんマンネリしちゃってるっていうんですか。作業に対する集中力がちょっと欠けてきて、離席が多いですとかって連絡帳に書かれたりとか。
今 B 型で
した。B 型なんです。うん、はい。なので、このまま、なんかうちは体を動かす仕事の方が正確に合ってるみたいで、椅子にずっと座ってする作業っていうのが苦手なので、もしもうちょっと体を動かすような作業をしてくれるような、ってかそういう仕事がをしてるような事業所があれば、一度そういうところに見学してみたいなとも思うんですけど、実際今どこで何をやってるかっていう情報がすごく取りにくい今現在を取る状態なんですよね。で、したがってこういうような事業所店みたいなのがあると、どこの作業所はこういう作業をしてますっていうのをパッと見ることができるので、すごくそれは役に立つっていうかね、情報を得る場としてはもう最高の場所かなとかっては思ってるんですね。実際うちは小学校の時は通常学級に行ってて、でこういう作業というか福祉サービスとか使う機会とかっていうのは全然なくって、うん、で中学校に上がって特別支援が、まあ、通級 か入ったんですけど、でもそれでも特にあの使う必要性がなかったので、うん、ずっと何も行政関係のサービスっていうのを知らないままに来てたの で、で高等部、ね、で春日大に入って、うん、で高等部の先生から就職するにあたって一般企業ではなくあの福祉サービスの関係もの、うん、も一応お母さんもう探してみたらどうですかって言われた時に、えどこにどういうのがあってどうやって探せばいいのか全然わからないと思ったので、うん、でその時にあこういうのがあったらすごく助かるなと思ったので、そうですね、ぜひ、うん、それ、今回もあの春日井市 あの普通の通常の小中学校にも、うん、あの全部チラシを一応、うん、あの配りましたので、うん、まあ、そこへね地元の小中学校に通って、うん、てるお母さんかご父兄の方とかも、はい、あの来ていただけるといろんな情報が入っていいのかなって、
ね、はい、特にあの特別支援学校の子たちっていうのは割と情報が入りやすいんですけど、うん、やっぱり地域の学校に行ってたりすると特にあのまだまだ先かなって思ってたりして、うん、情報がなかったりしますもんね、うん、で、まあ、同じ法人のところもあるんですが45集めたということで、うんうんうん、これはどんなふうに声掛けを、
これはですねあの自立支援協議会っていうところが、はい、あの毎年1回、事業所アンケートというのを取ってるんですね。でそこにはもう去年一昨年の段階で48とか50くらいの事業所が、うん、あの春日井市の中にありますっていうことで、はい、アンケート対象になってたもんですから、あの春日井市公園についていただいたので、うん、ぜひ福祉課にも協力してほしいっていうことで、あの福祉課が持っているあの連絡ツールっていうんですか、はい、もうメール送信するって言われたので、うん、一斉送信をしていただきました。
あ、そうなんですね、うん、それで、まあ、回答というか出たいですっていうところが集まったっていうことですね、うんうん、まあ、すごいですね。就労移行支援で4つ、就労継続支援 A 型で6つ、就労継続支援 B 型で16、生活介護で15、地域活動支援センターで4ということで、うん、まあ、あの、10時から午後3時までありますので、そうですね、これはじゃあもう自由に。
そうです。その時間帯はもう何回出入りしていただいても別に構わないですし、うん、あの、まあ今、学校関係の話が中心に出てましたけれども、はい、在宅でいらっしゃる方にも情報を出したいっていうことをずっと思っておりまして、あの、まあ、中途障害の方とかですね、うん、精神障害の方とかっていうような方はなかなか日中活動につながりにくいっていう方がいらしたりとか、うん、まあ、企業の都合で、辞めざるを得なくなっちゃった方とかっていう方が、うん、あの福祉関係の情報を持てないでいらっしゃるっていうふうに聞いてるもんですから、うん、やはりそういうところにも情報を出したいなっていうふうに思って、まあ、今回のようなこういうご協力であったりとか、はい、広報に、載せていただいたりとかっていうふうにしておりますので、うん、当日は本当にいろんな方に来ていただければ嬉しいなと思いますし、はい、その時間は自由に出入りしていただければいいかなと思います、う
ん、で実際に、まあ、事業所の職員さんがいて、うん、お話が聞けるところもあれば、
そうですね、
パンフレットだったり資料があって、う
ん
う
ん、
あ
のほとんどは職員配置をしてくださるって聞いてるんですけれども、はい、うん、あの生活介護なんかですと送迎をしたりするもんですから、うん、やはりそういう時間でなかなか職員が、遅れますとか早くちょっと失礼しますっていうように、うん、断りのあるところもありますけれども、でもそれはもう事業所のご都合でやっていただければいいと思いますので、うん、はい、何か、まあ、質問がありましたら私たちがこうつなぐこともできますし、当日はあの支援センター、生活支援センターが、はい、あのどこかが必ずいていただくようにはしてますので、うん、相談に乗って応じていただくこともできるかなって思ってます、うん、
まあ、よくあの事業所でね、あの、まあ、ここは精神に割と特化しているとか、うんうんうん、ここは死体さんが多いとか見ると聴覚老重複センターというところもありますし、うん、
そうですね、そこは聴覚障害の方が割と利用してるみたいですね、
ね、はい、まあ、行くと もう情報をね、うん、得ることができますし、まあ、何箇所か回って、うん、とか、こことここどうかなって悩んでらっしゃる方っていうのはもう、うん、まさに両方行けて、そうですね、
作業内容が分かるような展示もしていただけるとありがたいっていうことをお伝えしてあるもんですから、うん、はい、事業所の方が展示をどういうふうに工夫してくださるかで、はい、その作業の様子が少しでも分かるようになるといいかなと思ってます、
は
い、
ね、どんなブースがバーッと並ぶ感じですか、うん、かね、
ね、そうだなと思ってます
じゃあ役員さんは当日総動員というか、うん、
そうですね、できるだけそういうふうにはしておりまして、どうしても都合の悪い方もまあいらっしゃるもんですから、7人くらいは頑張ります
、はい、ぜひね、まあ、今現在事業所に寄ってらっしゃる方のご家族でもいいですし、逆にそんなにうちの家族には障害の方はいないっていう方でも、うんうん、やっぱり来ていただいて知っていただくってすごくいいことですよね。
近所の方が来てくれるといいかなと思うんですね。その事業所のお隣のおばさんが来てくれると ね、 こうなんかどういう人が来てるか分かんなかったけど、うん、こういう風だったんだねっていうふうに思ってくれると本当は嬉しいなと思って、ね、事業所にもチラシをお渡しするときにご近所にも配ってくれるといいわっていうふうにお伝えしたんですけど、う
んうんうん、事業所側は意外にオープンでも、うん、やっぱりちょっと心構えちゃうというかね、うんうん、そういうところがありますからね、皆さんに知ってほしいですね、もう間もなくです。5月17日17ですね、水曜日午前10時から午後3時まで、この時間内の来場は自由です。春日井市総合福祉センターの大ホール、対象は障害のある方やその家族支援者等となっておりますので、はい、どなたでもご自由に来てください、参加は無料ですし申し込みもいらないですね。なので、今日空いたというね、そんな思いつきで来ていただいても大丈夫です。問い合わせは春日井市手をつなぐ育成会川野さんです。お電話番号伝えても大丈夫ですかね、はい、0568-925871 0568-925871 です。問い合わせは土曜日曜の午後5時以降にお願いをいたします。また公園に春日井市、春日井市教育委員会、春日井市社会福祉協議会、入っておりますので、また市役所等でお尋ねいただいても大丈夫ですね、はい、そして協力が障害児等療育支援事業となっておりますが、はい、これは
県の事業なんです、たまたまその事業をしてらっしゃる方が近く の、 サポートセンターというところにおいでになりまして、はい、最初の段階で私たちがいろいろまだ会員がいないねとかっていうようなところで悩んでる頃に、うん、一緒に相談に乗っていただいた関係で、ずっとサポートしてくださいということで、はい、お名前をそこに載せております。
はい、ありがとうございます、はい、ということですね、はい、それではじゃあ一言ずつ呼びかけをしていただきましょうか、ラジオを聞いてる方に。
はい、
はい、
当日はどなたが来ていただいてもいいということになっておりますので、ぜひ一度覗いて福祉の関係のことを知っていただけたらということと、自分の子どもにどんなところがいいかなっていう思いを持ってらっしゃるお母さん、お父さんはぜひおいでいただけたらなと思っております、ぜひ お待ちしております。
はい、川野真由美さんでした。そして関谷幸子さん、は
い、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、うん、ぜひぜひ足を運んでいただいて、うん、一つでも情報を得て帰っていただけたら嬉しいと思います、
はい、
お待ちしております。
そして中澤さん、
ぜひみんなに来ていただいて情報を得て帰っていただきたいと思います。
はい、これ嬉しいのは、うん、平日なので、まあ、お子さんが学校に行ってる間に行けるっていうのはちょっとすごく嬉しいなというふうに。
そうですか、
ね、
逆かなと思いまして一緒に来たいって言われるかなと思ったものです。とりあえず今回は、うん、平日にしてみましたけれども、うん、まあ、もし今後やるとすれば皆さんのご要望なども考えて、
はい、
事業所のご都合もありますので、また違った形を取り入れるかもしれませんけれども、うん、まずやってみての反応かなと思います。
まあ、就労から生活介護までと書いてありますが、45のブースが集結ということですので、ぜひね、 まあ、時間も長いです。10時から午後3時まで好きな時間に行くことができるということですから、まあ、自由に回っていただいて、うん、で、ぜひ事業所の方とちょっとお話をしていただいて ね、うん、雰囲気もつかんでいただくといいなというふうに思います。やっぱり卒業してからの方が断然長いですから、うん、ね、ですからぜひお子さんに合ったところを見つけていただきたいなというふうに思います。はい、5月17日水曜日、春日井市総合福祉センター大ホールのみんなが働く福祉事業所展、ぜひ皆さんお越しください。ともみとともに、今日のゲストは春日井市手をつなぐ育成会会長川野真由美さん、そして会計の関谷幸子さん、研修担当の中澤さとみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。